こんにちは、スミスです。聖書のストーリー、アダムからノアまで、その聖書のところについて一緒に考えたいと思います。神様がすべてのものを創造されましたときに、それを契約関係において創造してくださったことについて前に考えましたけれども、アダムの時代の契約について少し考えて、それからアダムの時からノアの時までのその歴史について一緒に考えたいと思います。神様はすべてのものを最初に創造してくださった時に、創世記の一章の中に記録されている通りに命令してくださって、そしてその命令されたものが存在するようになる。光をあれと神様は命令する。それで光というものができてしまいます。ずっと創世記の一章の中で神様は命令して、そして物が存在するようになる。このことはその創造の仕方としてですね、このことは契約を表している。つまり神様の絶対的な権威、そして神様の命令に従う被造物の王なる神と被造物の関係をよく表している。創世記の一章を気をつけて読みますと、10回神は仰せられたというあの言い方になりますけれども、これはちょうどモーセの10回に、つながるようなもので、つまり神様ここで契約を与えてくださったよということをモーセはその創造の記録においても指していると思いますね。絶対なる王として神様はすべての被造物に対してその命令を通して権威を表している。アダムを創造したときに、アダムの目の前にエデンの園を作って、アダムをそのエデンの園の中に入れてくださったときも、アダムに対してもご自分の権威、ご自分の偉大さを表して、そしてアダムにその祝福を与えてくださった。アダムの時の契約の一番目のポイントは神の絶対的な支配というものでありますが、契約の二番目のポイントはアダムとエバの支配。日本語で支配という言葉を使うとイメージが良くないということも言われたこともありますが、聖書の中でそのまま支配という言葉を使ってますので、その支配という言葉もこの創世記の箇所を通して、他の聖書の箇所を通して、定義し直す必要があるかもしれない。支配という言葉は決して悪い言葉ではない。管理して、その管理しているものが本当に最善のものになるように導くというような意味になりますけれども、神様はアダムとエバに支配を与えてくださった。言い換えれば、神様は絶対なる全ての被造物上に立つ王でありますが、神様の下に立つ王としてアダムとエバを創造した。アダムとエバという言い方を繰り返し言っている意味は、創世記の一章の中にですね、神様は彼らを祝福して、そのように神は彼らに仰せられたということは何回か出てきますね。彼らに海の魚、それの鳥などを支配せよ、そして2回も支配せよという命令がありますよね。ですからアダムは王で、エバは女王であるということは非常にはっきりしています。アダムは王で、エバはしもべという話ではありません。一緒にすべての被造物を神様の下に立って支配するように創造されて、アダムとエバの管理者としての責任の大きさということをそこでよく見ることができますね。アダムとエバに契約の3番目のポイントですが、倫理について神様は教えてくださいました。それは善と悪の知識の木において教えてくださったことですが、善悪の知識の木の実は取って食べてはいけない。その取って食べてはいけないという命令の意味を悟るときに、アダムとエバは 善の本当の意味を知るようになります。つまり善と悪という言葉の意味は神様との関係を表す意味である。善というのは神を愛して神に従うという意味で、悪というのは神を憎む、そして神に逆らうという意味なんです。善と悪という言葉は神様との関係は正しいのか正しくないのかということを表す言葉である。そのことをアダムとエバは悟るはずだった。最初にアダムとエバは悪を行わないようにという警告の言葉がありましたけれども、神様は祝福と呪いを両方アダムとエバの前に置いておいて、どっちを選ぶかということを試したというようなものではありません。神様は豊かに豊かに祝福ばっかり与えて、そして呪いを選ばないように気をつけなさいという命令も与えて、アダムとエバは最初から実に祝福に満ちた環境に置かれました。食べ物も美しさにおいても、その二人の人間関係においても、神様との交わりにおいても、実に全てが祝福ばかりというところから始まった。アダムとエバに与えてくださったその歴史的目的も非常に大きな、そして素晴らしいものでした。創世記の中で神様は全て支配するようにということを命令してくださいましたけれども、埋めよう、増えよう、地を満たせ、地を従えようという命令をしました。つまりアダムとエバに与えられた地を従えようという命令は、アダムとエバの人生において全て最後までできるというものではなくて、代々増えていくうちにだんだんとその大きな歴史的な働きが成就されるというものでした。アダムとエバに与えられた契約はこのように本当に祝福に満ちている契約で、本当に神様の下に立つアダムとエバは王と女王として創造されて、そして大きな歴史のビジョンが与えられました。その大きな歴史的な働きの最終的なその成就の意味はどういうものかというと、創世記、失礼、黙示録の最後のところを見ますとわかる。そこで新しいエルサレムという大都市があって、その大都市は園のような都市でもある。アダムとエバは神の御国を作っていくという働きを与えられた。そしてこれは全人類の歴史の働き、歴史の意味であるということを、黙示録を見るときによくわかると思います。このようにアダムとエバに神様の契約は与えられました。しかし前に学びましたように、アダムとエバは神様を信じないで罪を犯してしまいました。善と悪の知識を理解するようになりましたけれども、それは神様の命令を破ることによって悪の意味を悟るということになってしまって、アダムとエバと一緒に全人類が堕落してしまいました。その堕落した状態の人類はどうなりましたか、どのように変わっていきましたかを次の話において説明したいと思います。